はい、長年寺テレフォン法話です。今年は早々と梅雨が明け、東京のお盆は猛暑の中ということになりました。夏の風物詩である花火大会は、その多くが東日本大震災に配慮して早々と中止になりました。夏祭りも中止したり縮小しているところが多いと聞きます。さて、盆踊りはどうなるのでしょう。盆踊りは町会など小規模な単位で実施しているところが多く、小回りが利くので実施するか否かの判断は間際まで持ち越されているところも多いのではないかと思います。私はぜひ実施してほしいと思います。もともと盆踊りはその名の通りお盆にちなんだ行事です。祝祭的な雰囲気がありますが、先祖供養の意味合いもあり、もともと寺の境内で行われていたものが一般化したものと言ってもよいでしょう。その言われにはこのような伝説があります。お釈迦様の十大弟子の一人である木蓮尊者が、その神通力を持って亡き母を訪ねました。すると母親は地獄に落ちて苦しんでいたのです。我が子かわいさのあまり欲にとらわれ、その結果地獄に落ちてしまったのです。木蓮尊者は驚き、お釈迦様に相談をします。お釈迦様の導きにより、木蓮尊者は多くの出家者や周りの人々に食事を供し、供養をして、また施しをします。そのことにより地獄の亡者となっていた母親は極楽に生まれることができるのです。木蓮尊者は母親が極楽に生まれたことを神通力によって確認すると、喜びのあまり踊り回ったということです。それが盆踊りの始まりだと言われています。この伝説の内容は神宗的ではありません。このお話の根拠は裏盆経というお経で、実は中国で作られた偽経、偽のお経です。その内容は仏教を背景として儒教の倫理観が説かれているものであり、日本においても通俗的には人気を得たお経でありました。ただし私たちはこの伝説にこだわる必要はありません。先祖祭りの風習であるお盆、この時期は昔から奉公人も公に休暇をもらえる時でありました。どの家でも親族が集まるこの時期、盆踊りは大切な地域の憩いの機会であったのです。ですから盆踊りはお寺の境内にとどまらず、あらゆる広場に広がり定着したのだと思います。今年は東日本大震災の被害者の追悼の思いを加味して盆踊りをすべきでありましょう。次の法話テープの交換は8月1日です。